昔々のそのまた昔、高い芝居で囲まれている町がありました。高い芝居で囲んだおかげで、この町は周辺の町から戦争に巻き込まれることがなかったのでありました。しかし、周辺の町では若者や小さな子供たちから自由な発想を奪い、戦争を正当化してしまう指導者が現れていたのでありました。それではこれより、あれれの笛吹き男、始まり始まりでございます。高い芝居で囲まれていた町にはあちらこちらに川が流れておりました。その川の水の勢いを利用して、水車小屋では穀物を粉にひいていたのでありました。この町の丘はとても見晴らしが良く、丘の上には町の死刑台があったので、ありました。長らく平和が続いていたこの町でございましたが、いつしか人々は小さな集団と今戦っていたのでありました。わっきゃっきゃ、お前さん、大変だよ。我が家の備蓄の小麦粉がみんなネズミに食われちまうよ。
なんだって?
くそ、殺してやる。
なんだ今の泣き声は。
かわいそうに生まれたばかりの赤ん坊もネズミに手やほっぺを噛まれていたのでありました。水車小屋では穀物を粉にひいていたため、そのためネズミは餌には困らず、町ではペストが大流行し、多くの人々がペストによって亡くなっていったのでありました。すると町ではネズミ捕りやネズミを駆除する毒薬が飛ぶように売れたのでありました。それらを買い占めして高値で売り飛ばす悪徳商人が多数町に現れてしまうのでありました。すると町の人たちは、
蝶々、早いとこネズミをなんとか駆除してくださいよ。
おい蝶々、さっさとなんとか悪徳商人を取り締まってくれよ。
私たち家族、もうネズミが気持ちが悪くて、この町で暮らしていくことができません。
人々は町長に早くネズミを駆除するようにと詰め寄ったのでありました。
町長の阿部の肝臓で、ございます。私は町の皆さんのために日常生活と経済が元の状態に早く戻るように全力を尽くすことを誓います。つきましては、ネズミ捕りやネズミを駆除する毒薬の購入価格より高値での転売を固く禁止いたします。
すると、翌日、町長はネズミの駆除業者を役場に集めたのでありました。
業者の皆さん、私は、町の皆さんのために、一世帯に2つずつ、ネズミ捕りを配りたいと思っております。つきましては、この予算でぜひ、業者の皆さん、仕事を受けてください。
なんですって、突然。
こんな予算でかよ。
蝶々、これでは少々無理かと思われますが。業者の皆さん、今は非常事態です。何卒ご協力をよろしくお願いいたします。
すると、数日後、本当に一世帯に二つずつネズミ捕りが配られたのでありました。しかし、それは、あれ？あれあれあれあれ？なんかよ、これって市販のネズミ捕りより少しサイズが、小さいじゃないか。町は度重なるネズミ騒動でお金がなかったのでありました。そのため町長が値切ったのか、はたまた業者が儲けに走ったのかは、詳細は不明でございましたが、なんかよ、これって市販のネズミ捕りより少しサイズが、小さいじゃないか。あれれのネズミ捕りが一世帯に二つずつ配られたのでありました。そうこうしているうちに、町にはネズミたちが我が物顔で増え続け、ますますペストが大流行し、多くの人々がペストによって亡くなっていったのでありました。すると、高い石塀で囲まれていたこの町に、どこからともなく、赤に白に黒のまだら模様の上着を着た奇妙な男が町にやってきたのでありました。
俺は蝶々に会いたい。
そう言って役場に訪れたのでありました。
あなたですか？私に会いたいという方は。
ああ、そうだよ。
ところで、この私に何のご用でしょうか？
この俺様が町のネズミをみんな、駆除してやろうじゃないか。
はあ？
お困りではないのですか、町長。
いや、困っております。だったら謝礼としてこの俺様にこの袋いっぱい。ひっひっひっひ。金貨を入れてよこせば、町のネズミをみんな駆除してやろうじゃないか。
なんなんだこの薄気味悪い男は。
しかし、町長にはもう打つ手がなかったのでありました。
いいですか？それではですね。町のネズミをですね、必ず一匹残らず駆除すると約束してください。
かしこまりました、町長。確かに受けたまわりました、町長。
男は笑いながら役場を出て行ったのでありました。町長はこっそり男の後をつけたのでありました。すると男は広場に行くと赤に白に黒のまだら模様の上着のポケットから笛を取り出し、その場で笛を吹いたのでありました。すると、あっちの家からこっちの家の屋根裏から、町のネズミというネズミたちが広場めがけて、
のネズミというネズミたちが広場めがけて集まってきたのでありました。うわぎゃぎゃ。蝶々は思わず自分に向かってネズミたちが四方八方から集まってきたかと思い驚いた。うわぎゃぎゃ。偶然広場に居合わせた人々も。広場は一瞬にしてうじゃうじゃぐじゃぐじゃしたネズミたちによって占拠されてしまっていて驚いた。人々は一瞬の出来事に腰を抜かし倒れ込み、あろうことかうじゃうじゃぐじゃぐじゃしたネズミたちに踏みつけられていたのでありました。男は笛を吹きながら歩き始めたのでありました。すると、ネズミたちは、楽しそうに男の笛の音に合わせ飛び跳ねながら、男の後を追いかけていったのでありました。男は笛を吹きながら川を目指して歩いていった。男は川に到着すると笛を吹くのをやめ、男はいきなり川へ飛び込んだ。すると、ネズミたちは、町のネズミたちは一匹残らず、男の後を追いかけてみんな川へ飛び込み、沈んでいったのでありました。町ではネズミたちがいなくなったと大騒ぎになっていった。うわーい、やった、やった、やったー、なんだか知らねえけどよ、町のネズミどもが一匹残らずいなくなっちまった。
私たち家族また、この町で安心して暮らしていけるかもしれません。
人々は蝶々に、感謝したのでありました。すると、翌日のことでございます。高い石塀で囲まれていたこの町に、赤に白に黒のまだら模様の上着を着た奇妙な男がまた、蝶々に会いに役場にやってきたのでありました。さあ、蝶々、約束だ。この俺様に謝礼としてこの袋いっぱい。いっひっひっひっひ、ふっふっふっふっふ、金貨を入れてよこしてくれ。しかし、町は度重なるネズミ騒動で、役場にも蝶々にもお金がなかったのでありました。誰がこんなうさんくさい男に、大事な金貨一枚だってくれてやれるものか。すると蝶々はついうっかり、あなたはですね、ただ笛を吹いて、ただネズミを追っ払っただけじゃないんですか。なんだって蝶々、それでは少々話が違うだろう。ネズミはですね、また町に大量に、現れるかもしれないですよね。ふん、いいのかよ蝶々、そんなこと言い出して。
男は笑いながら役場を出て行ったのでありました。蝶々は慌てて男の後を追いかけたのでありました。すると男はまた広場に行くと、まだら模様の上着のポケットから笛を取り出し、その場で笛を吹いたのでありました。すると、あっちの家からこっちの家の路地裏から、町の子供たちは家にいようがいまいが、広場めがけていきなり走り出すのでありました。
ギャッギャー。
蝶々は、昨日はネズミで、今日は町の子供たちが集まってきた。
うわ、ギャッギャー。
偶然広場に居合わせた人々は、見知らぬ子供たちが自分たちに向かって、ものすごい勢いで突進してくるので驚いた。集まってきた子供たちは男の笛の音に合わせ、面白おかしく嬉しそうに踊り出したのでありました。しかし、突然鉄砲玉のように我が子が飛び出していった家では、親が心配して広場まで子供たちを追いかけてきていたのでありました。
うちの子は一体この中のどこにいるのかしら。みんな年頃が違うようだが、うちの子供とは本当に友達なんだろうか。
ねえみんなも今日は突然家を飛び出してここへ集まってきたの？今日は祭りでもないのにどうして広場でみんなで集まってワイワイ楽しそうに踊っているんだよ。
しかし、誰一人として答えてくれる子供はなく、踊るのをやめた子供たちもいなかったのでありました。
誰かお願い、あの男が笛を吹くのをやめさせてちょうだいよ。
おい、みんなでせーのであの男をとっ捕まえようじゃないか。
すると今まで楽しそうに面白おかしく踊っていた子供たちは目をむき出しにして、まるで男のことをかばい立てするかのように、激しく。激しく。暴れ狂ったのでありました。その瞬間、その場に居合わせた人々は、なぜか思うように体が動かなくなってしまったのでありました。男は笛を吹きながら歩き始めたのでありました。すると、子供たちの表情が一転し、目を細め、笑みを浮かべ、面白おかしく踊りながら、男の後をついて行ってしまったのでありました。人々は子供たちを引き止めたくて、思うように動かなくなった体を必死に動かしながら追いかけたのでありました。男は笛を吹きながら丘を目指して歩いていた。 この町の丘はとても見晴らしがよく、丘の上には町の死刑台があったのでありました。男は子供たちを引き連れ、死刑台を横切ると、丘を降りていったのでありました。しばらくすると、やっとの思いで人々は丘の上にたどり着いたのでありました。すると、町長は、ああ、これは町の死刑台ですね。
私、気持ちが悪くてこんなもの見てられないわ。
俺だって気色が悪くてこんなもん見ちゃいられないよ。
あそこに見るのは子供たちの集団じゃないかしら。
どこ?
山だ山だ、あれは山へ向かって歩いている。丘の上から子供たちらしき集団が山へ向かって歩いていくのが小さく見えたので、ありました。しかし町長は、
あそこまではまだまだずいぶん遠いですね。
私も足が痛くて歩けない、歩きたくない。
そう言って一人の母親が丘の上で座り込むと、みんなよらよらと死刑台の前で倒れ込んでしまったので、ありました。そうこうしているうちに男は山へ行き、ほら穴を見つけると中に入り込んだのでありました。一人二人、子供たちが男を慕って一緒に中に入り込んだのでありました。最後の一人が洞穴に入り込んだのを男は見届けると、笛を吹くのをやめたのでありました。その瞬間、ゴーッ、ゴーッ、ゴーッ、地鳴りのような大きな音を立て、岩が入り口の洞穴をしっかりと塞ぎ込んでしまったのでありました。町では子供たちがいなくなったと大騒ぎになっていた。しかし、その日は日が落ちてしまったのでありました。翌日になり、町長と子供たちの親たちと町の人揃って山へ行き、子供たちの行方を必死になって探したのでありました。しかし、誰一人として、町の子供たちを見つけ出せた者はいなかったのでありました。1284年、ドイツはハーメルンという町で、6月の26日のこと、突然町の子供たちが130人、町からいなくなったそうでございます。それでは、これにて、あれれの笛吹き男、おしまいでございます。じゃんじゃん。